それでスタートして6年かかったっていう今お話あったんですけど、はい、実際の撮影の部分ではどれぐらいかかられたんですか？
は
い、
撮影はですね、もうちょうど3年前の、はい、本当9月20日クランクイン覚えてるんですけど、撮影自体は3週間。だから本当にその撮影に至るまでに3年。
うん、
で、撮影して編集で1年。
はい、
で、そこから映画祭に1年間出して、
うんうんうん、
で、今年なんで今で6年ですね。
あ、そういう流れですね。撮影から編集で出品っていうスケジューリングはそんなに時間かかってないですよね。
まあそうですね、ちょっと、まあ、半年ぐらいは普通より遅いですけど、
うんうんうん、
まあ、何よりも撮影に入るまでが大変でしたね。
そこのその大変さっていうのは何が大変だったんですか？
本当にもう涙なしには語れないんですけど本当にただの助監督と売れてない俳優が、
はい、
まあ、さっきそのこの映画って実際の親子がモデルってちらっと言わせてもらったんですけど、
はいはいはい、
てか長野県の飯田市ってご存知ですか？う
ん、はい、名前は知ってます。行ったことはないんですけど、
もう一番南の方なんですけど、
はい、
まあ、要は南信濃とかって言われてる地域の、はい、実際にそこに暮らしてた親子なんですよね。もうお父さんはご存命じゃないんですけど、
はい、
それ取材に飯田市に行ってですね、でもちろん全編飯田市で撮ろうといろいろあってそうすることになったんですけど、
はい、
長野のすごい素朴な地域にですね、うん、そんなわけのわからん2人が映画撮りたいけどお金もないと、はい、で知り合いもいませんと、
はい、
でも撮りたいんですみたいな感じで本当に何も考えず行って本当にみんなに変な目でずっと見られてたんですよね。
ああ、なんなんと。
もちろん台本があって映画作ることとか僕は分かるんですけど、
はい、
何もないとこにそういうプロデューサーが不在って言いましたけど、
うん、
最初プロデューサーとかが行ってやるようなことすらも分かんなかったんで、うん、
はいはいはい、
やっぱり東京からわけわからんやつが勝手に来て勝手に映画撮って帰ったっていうようにはしたくなかったんで、
まあまあそりゃそうですよね。
変な話、その地元飯田市公認の映画にしたくて、いろいろその地元で映画を作る会というか映画を応援する会っていうのを作らなければいけないということが徐々に分かってきて、でそれを作るまでに3年かかったんですよ。
おお、そういうことなんですね。
でしかも僕たちもすごく頭が悪いんで、あの信用を勝ち取るために実際に地元に住み込んでですね、でお祭りの一緒に焼きそば焼いたりとか、
はいはいはいはい、
お茶工場でお茶摘んだりとか、
わ
ー、なんかそういうことでちょっとずつちょっとずつ信頼を、
ドブイダ選挙みたいなことやってますね
本当にそんな作り方をしてたんで、
なるほど、
うん、地元にお金が欲しくてそういうことをしてたんじゃなくて、まあ、
はい、
お金自体は僕と遠山2人で借金してなんとか1000万円集めようと、
お
1000万円でこの映画作ろうぜって言って、うんうん、まあ、借金はする気でいたんですよ最初から、
はい、
でもまあいろいろその地元でそのロケ場所とか、うん、宿泊先だと、まあ、その応援する会作ることとかやっていくとですね、
うん、
プロデューサー不在ですけど一応遠山がプロデューサー業務やってたんで、
はい、
1000万円で大山くんの台本を撮影しようとすると、
うん、
これ1週間で撮影してくれって言われたんですよね。
それはまためっちゃやな。
で、ふざけんなと。まあ、2時間やぞって言って、
はいはいはい、
2時間1週間で撮れるかいって言ってすごい喧嘩になって、
はいはいはい、
でしかもまたその頃にお父さん役を誰にしようっていう時にご縁で渡辺一慶さんの出演が決まったんですよ。
もうその時点で決まったんですね。
そうなんです。まだ台本もできてない時期に。
それはまた、ま
あ、そうなんですよ。まあ、ですごい一慶さんも僕がもともと普段助監督でご一緒させてもらって、
はい、
で一慶さんそのご縁で自分の劇団を見に来てくれるようになって、
お、なるほどなるほど。
でその劇団の時の飲み会でダメ元で言ってみたら、あのすごい興味を示してくださって、
うんうん、
でそれお父さん役で一慶さん決まったら一気に話が進んだというかですね。
でしょうね。
これマジでやらんとやばいぞってなったんですよ、うんうんうん、でもさっき言ったようにそのお金がないと
そうですね、一番の問題。
そう、せめて3週間くださいって言ったんですけども、でも僕と遠山の意見が結局、うん、いや3週間取らしやりたいけどお金ないからしょうがないじゃんっていうとこと、
あ
でも僕もいや1週間じゃ絶対取られへんっていうところですごく揉めて、で結局その徐々に親しくなり始めた長野県の飯田の皆さんに、
はい、
もう僕ら映画撮りたいんで何かくださいって言ったんですすごい雑なんですけど何でもいいと、お金くださいはいろいろ僕らも 責任取れない、自分たちも映画できるか 100% できますって言えない状況やったんで、だ正直にも皆さんが時間出せる人とか物出せる人とか出せる範囲で助けてほしいって言って、はいはい、で実際にじゃあちょっと自分のうちの家の離ればあちゃん亡くなったから今使ってないから住んでいいよとか、
お
で中古車屋さんが車貸してくれたりとか、
うんうんうんうん、
それこそ野菜とかお米とかをどんどんどんどん皆さんくださって、
お
でもそれが半年前ぐらいから徐々にそういう活動をしていくとですね、
はい、
いろんなものが集まって、でまたそのロケ弁ってあるじゃないですか。僕普段商業の作品やとこれ1食880円という決まりがあるんですよ。なぜか
上限880円、
いやもう大体一律に近いぐらい、まあ、
あ一律
基準が、まあはい、作品にもよると思うんですけど、
はい、
お茶付き880円っていう謎のルールがあって
細かい
スタッフがまた 4,50 人おってですね、キャストがまた10人20人っている中でそんな60食も70食も880円払えないと、うん、でそんな時にその集まった食材を地元の婦人会の皆さんとかが中心になって交代交代でロケ弁毎日作ってくれたんですよ。
いやーすごい話。
その結果慈しみ深き大山組のロケ弁の費用は1食18円やったんですよ。
いや
ー本当にそういうことが積み重なって、でもまあ住むところも本当に人の家とか、
はい、
みんな分散して泊まって、
はい、
大体いろんな映画地方で撮ってますけど、やっぱ地方との結びつきってそこまで深くなかったりするんですよね。
まあそうでしょうね、
でも、うん、本当に僕らも皆さんいなかったらできませんとか、手空いてるおちゃんとかおばちゃんとか兄ちゃんとかにも本当にもう美術スタッフとか照明部とかでこの映画一緒に作ってもらって、はい、それでなんとか3週間かけれたんですよ。
はあ、なるほど。
僕監督なんでもちろん映画の内容見てほしいんですけど、
はい、
最後エンドロールが多分尋常じゃない数の人の名前があるんですけど
自主とは思えないぐらいの数が
でもそれって本当に僕らが頭悪すぎていろんな人にいろんなものを迷惑かけたり協力してもらった数の分だけエンドロールが名前に載ってるんですよね。
はい、
だから一つそれは見てほしいし、まあ、実質1200万円ぐらいで編集までは作ったんですけど、
はい、
絶対その金額で普通だったら作られへんようなスケール感だけはあると思います。それは
お
それはやっぱりいろんな人のおかげですね。
プラス、まあ、その3年間の動物板選挙が、ね、実を結んだといやいやでもこれは感動的な話ですよ。
まあ、それもあるん でまた、はい、すごい協力してくださったりとか出演してくださってる女優さんとかも、
はい、
この映画公開、まあ、僕らがダラダラダラダラしてしまった結果あの亡くなっちゃった方とかもやっぱいてですね、で本当は見せたかったんですけど見せれなかった人もいる映画なんで、
うんうんうん、
もう今ほっといたらもうすぐ埋もれてしまうんで、
まあね、
もうその泥水を吸ってでもなんとかどんな汚い手を使ってでも、
はいはいはい、
なんとかやっぱりいろんな人に見てほしいなという
届けたいと、
はい、思っております。
なるほどね、
はいはい、
でもいやその話はなかなかやっぱ感動的やし、それがやっぱり当事者となればなおさらやと思うんですよね、
うん、
だからそれが結局そのよりエンジンにこうね火が入るというか、
うん、
人のやっぱりそのなんていうんですか気持ちに応えたいと思う気持ちほど強いもんでやっぱりないじゃないですか。
そうですね。
ねえ他のことは途中で折れたとしても、やっぱり人の気持ちに応えようっていうところだけはねこうなんとか頑張れるところではあると思うんで、
うん、そうなんですよ、
ねえ
まあ、だからその作品を見てもらった上でやっぱり人それまたすごい見る人によって全然意見バラバラな映画なんですよね。
あ本当ですか。
なんでも、でそれは逆に見て、はいでわけわからんかったとか面白くなかったって言われること自体本望なことじゃないですか、
う
ん、やっぱ見られずに終わるっていうのが
一番寂
しいんで、
そうですよね、
やっぱり、まあ、もちろん映画見てもらって素直に皆さん感じるままに感じてほしいんですけど、
うんうんう
ん、なんとかまずこの劇場に足運んでもらうっていう今大変なんですよね。それが
そうですよね、まあ、状況が状況だけにね、うん、なかなか難しいですし、まあ、公開規模もねそんなに大きくないんで現状は、はい、であのここからはですね監督の、まあ、慈しみ深き撮るまでの経緯は一応一通りお話を聞けたんで、まあ、慈しみ深きを撮られました。でこっからの話をちょっとお伺いしたいなと思うんですけ ど、
はい、なるほど
今まあもちろんプロモーションなり上映なり舞台挨拶なりで全国 忙しく回ったり、はい、まあ当然その、それと並行して日々のお仕事の現場っていうのも終わりやと思うんですが、はい、今後、大山監督として長編2作目の構想なり、はい、準備なりっていうのはもうスタートされてるんですか？
まあ、何個かありますね。
あ、何個もあるんですか？
何個もあって、でもやっぱり映画の企画って、一つの種が実結ぶんで多分10分の1ぐらいだと思うんですよね。
ああ、なるほど。
ぶっちゃけて。
うん、うん、うん。
やっぱり僕もそういう話になった時に、
はい。
実はこんなことしたいっていうことは言えるようには準備してるんですけど、
はい。
まあ実際今回、厳島岬を作ってみて、また一つ気づいたことが、気づいたというか、うんうん、海外の映画祭に、行かしてもらう機会が何回かあったんですよね。
はいはい。
で、いろんな国の作品なり、フィルムメーカーの皆さんと一緒に酒を飲んでですね、作品を見てってしたときに、うん、やっぱり何かしらのその社会的問題とか、
はい、
どういう切り口で描くかっていう、うんうん、そこがやっぱ大きいな。まあ、それこそパラサイトにしても、一つの社会問題を、ポンジュノさんの切り口で作ってるじゃないですか。
そうですね。
なんとなく分かってたような気もするんですけど、海外行ってみるとそれがすごく当たり前というか、まあ、なくてはならないってことでもないと思うんですけど、
はい、
でもやっぱりその日本映画の制作者として映画作って、うん、また海外の制作者と肩を並べたいなっていう気持ちはすごく今湧いてきたときに、う
ん、
やっぱりもうこの日本の中のまあ大なり小なりいろんな問題があるときに、何をこの大山流でどう描いていくかっていう、
うん
う
ん
う
ん、
そういう目で見るようになってますね。
うん、
別に社会派ってわけじゃないですけどね。それをエンターテインメントにしたいなと思ってます。
うん、なるほどね。まあ僕も見る側として、やっぱエンターテインしてない映画っていうのは、はい、まあ、なかなかやっぱり厳しいなと思うんです、うんうん。大山監督が海外の映画祭で肌で感じられたその社会問題を、そのデフォルトでね、作品にこう取り込んでるという、取り込もうとして取り込むんじゃなくて、当たり前のように入ってくるというようなイメージだと思うんですけど、エンターテインも僕はそういうもんやと思うんです。だから何でもかんでも掘り込んで、で最終的に編む人がどう編むかっていうところで面白さって多分変わってくると思うんで、
そうですね。
まあそれが結局ね、そのパラサイトみたいにアカデミーの作品賞にまで上り詰めたっていうことになると思うんですけど、まあちょうどね、パラサイトの話が出たんで、その辺の話もちょっと聞いてみたいんですけど、ポンジュノ監督がパラサイトを取られて、で、まあもちろん大山監督も長編作品をインディーという形ではあれ取られたということで、
はいはい、
まあ、映画監督として完全に同じところに立たれたと思うんです。
はい、はい、で、こっちドブ板ですけどね。あっちレッドカーペットでこっ
ちドブ板。いやいや、ポンジュノ監督もね、そんな最初からレッドカーペットだったわけじゃないと思うので、はい、
はい、
結果その同じやっぱり立場に立たれて、当然そこともこう勝負していかないといけないっていうところがあると思うんです、うん、大山監督ならではの語り口なり映画の撮り方なりでこう勝負していこうというような現状のお気持ちっていうのはどんな感じですか？はい、例えばその何年後っていうのは難しいかもしれませんけど、最終的に自分はやっぱこの辺まで自分の作品は行きたいぞというような目標的なところをちょっと聞きたいなと思うんですけど、
まあちょっとそのポンジュノさんと同じカーペットかって言われるとそれはあれですけど、
はい、
まあ一つその10年周期、やっぱ次の10年までにはやっぱりまた次の自分の代表作更新したいなっていう気持ちが一つあるのと、今回まあ決してそうできてないとこもあるんですけど、かっこつけたらあかんなと思ったんですよ。自分が最初に全裸になるというか、
はいはいはいはい、
だから本当にその自分の人間性とか価値観とかをもう本当にそのまま作品にもうなんか表現とかっていうのもおこがましいけど、もう溶け込ませる、なんかもう本当に素の自分を作品に載せるっていう作業をもっとしていきたいなっていうのがあって、
うんうん、
なんかだからざっくりと言うと、向こう10年までにまた、まあ、厳島岬も本当自分のすごいアナル全開で言ってるんですけど、なんかそれに近い感覚で、また次の作品もそういうカッコつけずに、はい、そういう自分のエッセンスを混ぜてやりたいなと思ってます。
なるほどね。商業的な目標とか、はい、例えば海外で配給されるような作品を作りたいとか、そういうような、はい、その具体的なところっていうのは何かありますか？
今それこそ商業のテレビドラマをやらせてもらったりしてて、はい、まあやっぱりいろんな制約が多いんですよ。
多いですよね、多分ね、見てる側でもそれは感じますからね。
多いし、でもそれはそれでそのルールをもう楽しんでやるしかないなっていう気にはなってて、うん、誘拐犯がなんで子供キッズシートに乗せてんねんみたいなもうそんなん、はい、もう突っ込み出したらキリないし、もう全然海外の人が見たらバカじゃないのって思うと思うんですけど、うんうんうん、もうなんかそれはそういうルールを楽しんでするべきだなってちょっと最近はすごく思ってて、だから商業作品で撮りたいっていうとそこにも多分いろんな、まあ絶対自主映画じゃない限りはいろんなしがらみあると思うんですけど。
ありますよね。
でもテレビと違って映画って自分の作品を何回も何回も見る機会があって、うんうん、自分の作品をその自分の産んだ子供のように、はい、いいとこも悪いところも、うん、批判も含めてずっと付き合っていかなきゃいけないっていう、うんうん、それ自体がすごい尊く感じたんで、
はい、
目標というとやっぱりそういう何回もその作品を見てもらえるような作品をと一緒にまた心中したいなと。だからそれが別に商業であれ、うん、自主であれっていうのはそんなにあんまり重きは置いてないです、今は。
うーん、なるほど。じゃあ自分が大山ここにありみたいなもんが次もまた撮れたらいいなと。
そうですね、
うんうんうんうん、
まあでもそうなるためにはこの慈しみとか作る作品が大赤字になっちゃうと次は生まれないんで。
そうですよね、そこは不可避ですもんね。
そうなんです、まあね、結局やっぱり商売としても成立はさせなきゃいけないとは思うんですけど、
う
ん、
そうですよね。そうそう、僕が見てて日本映画に対してすごく思うのはやっぱり二極化がすごいなと思うんです。制作委員会があって、うん、お金がしっかりもらえてっていうところはそっちはそっちでやってるけど、やっぱりその様々なその制約の中でこれちょっとちゃんと取れてないんじゃないのって思うこともやっぱり多々あるし、うん、
はい、
逆にじゃあそれが嫌でインディーで作ってますってなった場合に、うん、それはそれでもちろんあの素晴らしいことではありますが、うん、やっぱりその商業的な成功っていうのをあまりにも見据えてないと、うんうん、なんかねほんまにおっさんのオナニーを見せられてるような形になってるような気もしなくもなくて、
はいはいはい、
だからそこのバランスがすごい難しいなと思うんですけど、 そうですね、そこをやっぱりうまいことをこう取り入れてるのが外国映画にはやっぱり割合としては多くて、
ね、多いと思います、はい、
日本映画はやっぱりそこがね両極に分かれすぎててしまってるので、そこをなんとかねこうしてほしいなっていうところはあるんです。
本当にもうこれあのそうなんですけど、僕自身その助監督として育ててもらったのってクソコンプライアンスにまみれたあの日本テレビ界なり映画界だったりするんですよね、
はい、
でも一方でなんで当たった映画制作委員会ばっかり儲かって作ってる俺らに帰ってけへんねんっていうのはすごいやっぱおかしいなって思うんですよね。
ですよね。
だからその自分の子が慈しみをかけて借金しまくったのも、まあ満額じゃなくてもちゃんとスタッフ全員のお金を払って、やっぱ自主映画、うん、何とは言わないですけど、じゃあ300万で作った映画が30億になったとかって言われても、
はいはい、
じゃあほんまにスタッフにちゃんと満足いくギャラを出せてるのかとか、うんうん、やっぱり映画監督ってスタッフの言うたボスなんで、
そうですね。
だそれこそ照明部の下っ端の子でも、うん、あのしっかり家庭を持って暮らしていかなきゃいけないし、
はい、
やっぱりそれは業界全体として底上げをしなきゃいけないってすごく思うんですよ、
うん
うん、作品が当たったらスタッフにも還元すべきやしっていうような業界にしていきたいんですけど、
そうですよね。
でもさっきあのペップさんおっしゃったように二極化、もう商業か自主かぐらいな、まあ、すごいあるんで、
うん、
ある意味僕って商業寄りのなんか自主を知った人間なんですよね、うん、最近。だから外からガンガンもっと攻撃的に変えていく表現者の人もいっぱいいると思うんですけど、
はい、
自分は逆にこの中から、
うんうんうん、
ひょっとしたら変えれるようなポジションに、うん、自分でそうしようと思ってしたわけじゃないんですけど、気づいたらやっぱりそういう中から帰れる位置におるんかなっていう気もしてて、だからこの日本映像界をぶっ潰すっていう気はなくてペップさんがおっしゃったような問題点をやっぱり自分の立場でちょっとずつ変えていきたいなっていう気はすごいあるんです。だからこれ慈しみ深き自主にこだわったんで、最初はまあ人がいなかったからなんですけど、
はい、
結局その大きいそのスポンサーなりを途中から断ったんですよ、全部。
そうなんですか。
そうなんです。だから結局、この作品がボンと売れたら、もうスタッフにでっかいお入り袋渡して、
うんうん、
やってよかったやろっていう、こう、 ほんまになんか映画ってやっぱ夢あるんで、
まあね、そうですよね。
そのなんかようわからん助監督が映画やるから一緒に長野来てくれって半分騙されてきたスタッフが、じゃあ照明部一人100万とかつっていうようなことをできる日が来たらいいなと、なんかそういう夢のあるなんか世界でありたいというか、なんかすごい思います。
いやだからそんなにその二極化の部分をこうなんとかやってくださるような大山監督自身のそういうお気持ちっていうものも今聞くことができたので、非常にあの頼もしく思いますし、今後の展開っていうのも非常に楽しみに、
そうですね、
はい、しております。
ありがとうございます。本当まあ大きいことはもちろんそうなんですけど、普段やってるテレビドラマのちっちゃい役とかに、こう自主映画界隈でいろんな作品出てる有名なキャストさんっているじゃないですか。
いますね。
そういう人らをちょこちょこ自分の商業ドラマにも混ぜ込むように最近
してる。なるほど、なるほど。うん、すごくいいと思います。
橋渡しになればなと、
うん。僕もね、演劇好きでちょこちょこ見に行ったりはするんですけど、はい、全然お仕事に見合わないじゃないですか、収入っていう部分に関して。はい、収入が少ないがあまりに、こう将来を嘱望されてたのに、ちょっと違法みたいな形になって、その劇団からね、抜けざるを得へんっていうような形になったりとか、すごい残念な話もいっぱいあるじゃないですか。
ちっちゃい劇団とかちっちゃい劇場にも力持ってるキャストっていっぱいいるんですよね。一方、チャンネル回したら、割と見たことあるキャストでぐるぐる回ってたりするじゃないですか。
しますよね。
ね、もうちょっとどうにかならんかなってい
う。いや、ほんまそれは思うんですよ。まあ、もちろん演じるご本人はそんなことは全然一つも望まれてないんですけど、ある一つの例えば不思議枠やったら不思議枠みたいなもんにこう掘り込まれて、こうそれをまあ演じさせられるお仕事しか望まれない方々ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
でやっぱそういう人たちはそういうお仕事じゃない仕事をして、その部分はまた別のね、新顔の方を入れることでより不思議さは増すと思うんですよ。
渡辺一慶さん、今回初主演の映画なんですけど、はい、これが、はい、一慶さんって、まあ、自分でも全然おっしゃってたんですけど、
はい、
やっぱり一つの記号として渡辺一慶を求められることがやっぱ多かったって自分でも言ってたんですけど、
でしょうね。
で、確かに僕らも普段ドラマをキャスティングするときにちょっとどっか抜けた上司でとかっていうときに、やっぱ一慶さんの名前上がってくるわけですよね。
はい。
で、そんな一慶さんが出てくれることになって、一慶さんともうずっと最初から二人で言ってたんですけど、
はい、
もう普段のみんなが知ってる渡辺一慶を封印したいと。
お
ー、もうこれ僕のやっぱ一つのテーマにしてて、まだ見ぬ原石がもっとどんどんどんどんこの世界に入ってくるのもすごく大事なことだと思いますし、
はい、
ずっと一緒にやってる一慶さんみたいにすごく力持ってるけども記号的に求められてしまったりとか、力出し切れてないってすごいなんか上から目線で嫌ですけど、
うんうん、
でもやっぱそういう人らのほんまの真の力をこう見せたいみたいな欲も同時にあるんですよね。
それも結局その僕がちょっとさっきに話したようなこととやっぱり通じるところというか、
あ、
やっぱりそうやんかっていう話になるんですね。外から見てて、そうなんちゃうかなと思ってたことは、今大山監督とまあね、1時間ぐらい話させていただいて、やっぱり一致するじゃないですか。
そうですね。
そうそうそう。だから、結局僕らが見てて、まあ完全に外部の人間が邪推してることっていうのは、やっぱり作品を通してどんな作品であれにじみ出てきてるものっていうのはあって、それは僕らはやっぱり内情を知らなくても感じ取ることはできるっていうことやと思うんで、
はいはい、
見る側としては、僕らとしてはやっぱり強く、あ、間違ってないよなっていうところもあるし、逆に言うと、制作してる側の方にはいろんな思惑であったりとか、いろんなお気持ちっていう部分はやっぱりにじみ出てますよっていうのはこのポッドキャストを通じて、
そうです
ね、大々的にちょっとお知らせしときたいなと。
すごい汗臭いですよみたいな感じで。
いやいや、でもお互いが見る見られるっていうところの関係性、見せてやる見に来いっていうことじゃなくて、観客はやっぱり作品を通して裏側を見ようとするし、
はい、
制作側は作品を通してお客さんの反応を知りたいと思うしっていうところなんで、そこはイコールやと思うんです。
はいはい、
うん、どっちが強いとかどっちが弱いとかそういうことではなくて、そこでお互いが切磋琢磨しないと 日本映画の状況っていうのは目覚ましく変わっていくっていうことがね、難しいんじゃないかなと思うんですよ。で、今回ちょっとね、長々とお話をお伺いしましたが、次回は慈しみ深き私、見に行かせていただいて、で、しっかりその慈しみ深きの内容について、まあ、どこまでその言及できるかっていうのは、公開がね、続くので、ぼやかしつつでも確信についたところをいろいろお伺いしていきたいなと思うんですが、
はい、僕全然ネタバレとかもうどんどん出しちゃっていいやっていう、
大丈夫の
作品ですか？大丈夫ですか？1回目より2回目見た方が面白い映画なんで。
あ、なるほどなるほど。次の回はじゃあもうネタバレ全開で、
もう全然もう全開で、は
い、いろんなお話をちょっと作品について詳しくお伺いしたいと思いますが、はい、じゃあ最後に、はい、見る前の僕に、はい、慈しみ深き大山監督の自己採点100点満点でいうと何点ですか？
僕にとっては100点です。
100点。
批判は全然受け付けております。
完全にやりきれました。
うん、もちろんいろいろありますけど、やりきれました。もう同じ作品撮れないんです。なんであんなん撮れたんやろなって自分でも不思議なぐらい。もう撮影中僕もちょっと頭おかしくなってたんで、
はいはいはい、
まあそれがいい風にも悪い風にも働いたと思いますけど、やっぱりまあ100点です。
おじゃあそのゾーンに入った慈しみ深き作品を、はい、じゃあ皆さんもぜひ地方によって公開時期がずれてると思うん で、
そうです、ね、
この音源聞かれて、はい、慈しみ深きって全部ひらがなで検索をしていただければ、はい、公式ホームページとか出てまいりますんで、はい、そこで劇場情報をちょっとクリックしていただいて、
よろしくお願いします。
はい、お近くで上映があればぜひというところでございます。はい、はい、見た後また、はい、お話をさせてください。
はい、
ということで今回のペップの演ゲストは慈しみ深きの監督大山浩一郎さんでございました。大山監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回よろしくお願いします。